先生ってこう難しいものもなんか簡単そうに見せかけて、あ、できるじゃんって思って蓋開いたらすごい。
歴史学概論のこと？
いや、すべてです。
すべて。あ、なんか やる気になるんだけど、やってみたら最悪だみたいな。
なんか騙された感が。
すごく手つきやすい感じがするって思って、バッてやってみたらもう。
それ月4の話？
全部ですね。
資料解読も？
全部です。
だって3つしかないじゃん、全部って言っても4つじゃないでしょ。
いや、なんか他のもそうだよね、うん、なんと普段からそんな感じじゃないですか。
あ、それ結構言えてるかもが、ゼミもそうだよね、基本的に、
ね、もうすごく簡単そうに、
ここで話してるうちはこうこんな感じやったら面白くなるぜって言って、学生面白そうねって書いて
くれない、図書館行ったらもうバーンなんじゃこりゃみたいな。
確かにそうかもわかんないね。まだ喋ってる人はなんかこうそのことの重大さに気づかないんだけど、一人でこうなんか資料と向き合った時、やべえってめっちゃむずいじゃんみたいな、やること多いじゃんっていうところは
余計わからなくなる
あるかもね。
歴史学概論のレポート2つも最初もいとも簡単そうに何事もないように言ってるのに、開けたら何これみたいな、すごかった
です。え、一番難しかったってわけではないでしょ。めっちゃ難しかった。
え、どんな課題出したんですか。
同じだよ、だって EH カーの歴史とは何かと、あと日記読んで書くやつ、
うん、他にレポートでかいのがなかったんです。
本格的レポートがこれしかなかったのか。
でも2つが簡単だってすごい最初そういう印象をつけられてたんで、うん、その後で2つってなったんで、
うん、最初の人でよかった。あれ後出しやったらみんな相当恨まれるよね。
私らの学年恨んでませんでした。後出しでしたよね、あの時は。先生、
後出しだったっけ。
そうですよ、なんて2つもあるの。だって家近い書いたじゃんって言ってた。
そうなんや、
家近い書いたじゃん、何2つって、え、まだあんのみたいな。
もう最近はね、ちゃんと2つって宣言してるから。
そっちの方
がまだ。でもその言う時もなんかレポートがどれほど難しいかを知らない時に1回ぐらいしか言わないんで、忘れてる頃に、あ、そういえば言ってたからみたいな。
だけどさ、最初の時点でレポート大変なんだよって言っても、4月最初のみんなこう夢と希望にあふれてる頃のみんなからすると、なんかそれぐらいこなせるわって思うでしょ。多分キラキラキラって思うでしょ。まだ聞かれてなかったことがまだ聞かれを知らない気になる。いや、そうだと思うんだよね。だからちゃんと言ってるから嘘はついてないでしょ。だから
ついてない。そこがすごいなんか騙された感がなんというか。
ああ、
騙された。
月曜もそうだよね。問題が先に出てるから大丈夫だよって言われて、そうかって思ってたら、あれって
それ全部とかなきゃ。あれはでもサディスティックで言ってるやん、自分で。あれ勉強させるつもりで出してるから、本気で点数取らなくてはいけないと、あれ全部解かなきゃいけないじゃん。やってる？
今解き始めた。
やってた。
やってます。
あと1週間。なんか、わかる。学生目線からするともうちょっと楽なこう課題でいいじゃないかというような。
そうじゃないんですけど、もう難しいことを最初に知らされないで、そうかって騙されていっちゃった感じ。
もっと難しいよって言えばいいのかな。俺は厳しいぜ。俺の道は茨の道だ。
先生のキャラ的に
すごい。
まさかこの人がこんな厳しいも出すわけじゃないと思われるの。
っていうか、
だって基本的にさ、なんか高い要求してない、いろんなところで、
まあ、オープンキャンパスで学科の説明を聞いた時から、こう面白いけど厳しい先生だろうなと思ったんですけど、こうなんか面白いの部分を最初にすごい強調される感じがして、うん、で開けたら、あ、そうだ忘れてたみたいな。
こういう本質こういう人やったみたいな。ゼミ生的にはどうなのそれ。
まあ確かにこうどうしたらいいんだろうこの資料たちって言って、こう先生とか持ってくるじゃないですか、うん、でこういうのあるんじゃない、ああ面白いって言って、やっぱり騙された感ありますよね。なんか結局謎増えたよな。なんか何かこうもっとかこう突破口を見つけるためにここにパンってきて、そうですね、はあ、そういうこともあるか、やっそれみたいな。また増えた一つっていう。
確かにそうだよね。でも
謎が謎、
それは小川さんを信頼してるからだよ。
おお、
今回もやっぱりなんていうのかな、勉強とか研究っていうのはいろんな謎が増えてって、増えて増えてわーってやって、今日もゼミで言ったけど、それがまとまってきたっていうところの、ここの力が小川さんあると思ってるから、だからとことん僕は謎を広げてあげることをやればいいのかな。
広い。
そう。逆に厳しいなと思ってる人はこう閉じるのを一緒にやってあげてるもん。
たまに やんやってください。
だって小川さんいいかなと思ってんだよ、それはもうやる必要ないかなと思ってていや本当に意見、あ、昔から言われているのは、全然言われているのはあれだね、挨拶するたび友達増えるよってあるじゃん、あれで松田と会うたびやること増えるよって結局さ、このなんていうの、資料持っていくたびここも面白いし、ここも面白いし、ここも面白いし、全部調べなきゃいけないよねっていう話、なんか資料解読だよ、要するに資料解読っていっぱい謎出てくるじゃん、で全部やるじゃん、ああいうことああいうこと発見しちゃうんだよね、ここ調べなきゃいけないよね、ここも調べると面白くなる、ここも面白くなる、ここ、ね、
それがたった一人に負荷としてかかってくる、
一回受けた時に、その帰った時に、うん、面白そうだから調べようと思って資料を集めたら、うん、ちょっと待ってみたいなちょっと一つだけにしとこうみたいな感じでやったんですけど、
うん、あとよく言われるのは、この間よくじゃない、この間リアクションペーパーに書かれて、みんなに言うたかな、松田はこう、松田先生は授業してる時に謎の、って笑うこと謎の笑いがあるよねっていうこと、そうやっぱり
言ってました
ね、え、なんかへってやって、多分あの時よからぬこと思いついてんだ、いろいろとか学生をいじめる方法とかね、いろんなこと思いついてんだろうなと思った。ただ思うのは、そのやっぱりこう一個課題出すんだったら、なんていうの、点数つけるために出す課題だったらかわいそうだなって思うんだよね。その課題やったら、なんか一人一人の学生にとってなんか壁を乗り越えたとか、何でもいいんだよ。その、中の付け方を覚えたでもいいし、あるいは表紙の付け方を覚えたレベルでもいいし、あるいはワードがちょっと使えるようになったでもいいし、あるいは本一冊探すことができたとかでもいいし、なんかね、一個の課題で、ちょっと進めるっていうのかな。その人との力がちょっと伸びるっていうことを意識して出してるから、だからきついんだと思うんだよね。だから、その、それぞれの課題が、今いる君らにとが、そのままでできる課題は出してないつもりなんだよね。うん、なんかちょっと頑張って、ちょっと頑張って、いや、もちろん頑張らなくてやったらちょっと点数低くなっちゃうんだけど、うん、本当にこなそうとしたら、今いる君らが一皮、半皮むけたぐらいで解けるところを出してるつもりなんだよね。でも君ら的には二皮いってんじゃねえかっていうか、もうなんか、血見えてるんじゃないかみたいな。俺的には半、ちょっとめくれるぐらいかな、出してるつもりではあるんだよね。
津田先生の課題は常に成長痛を伴いますね。
成長痛伸びてる、骨伸びてるわー言うて
本当にもう内側から来るどうしようもない痛みみたいな痛い言いながらやる、
ね、伸びたらまだ伸びろっていうからね、
本当に腕と足引っ張られてる感じそれでも伸びないんだったらコロコロコロコロ
そうされても面白いと思っちゃうのが、
あ、ありがとうございます。
ダメなんだろうなと思いました。もうい
いんじゃない？
いいんじゃない？
私も面白いと思うから。
面白いでしょ？うん、じゃあそんなところで、今日はお話を、聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。もうちょ、声出そうや。頭下げてもわからへんか。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ね。